高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今週はですね、先週に引き続いて、おすすめ展覧会情報ということで、
うん、
後半をお届けしたいと思います。
はい、
先ほどですね、体重計に乗ってみましたら久々に、うん、この年末年始やっぱりあえて乗らなかったんですけど、
はいはいはい、
今日乗ってみたらなんと 400g 減で、
あ、減なんだ。
減でびっくりしました、高野です。
おお、いいですね。
でなんか内臓脂肪レベルが一つ落ちててですね、
お、
非常によろしいという。
お
う、でも結構この年末年始食べたと思ったんですけどね。
そうなんだ。
うん、なんか雪道をやっぱり歩かないけんとか言って歩いてたんでよかったんかなと思ってしてるんですけどね。どこ、このままね、下降曲線をたどっていくので、今年はって感じなんですけど。
いいんだか悪いのかよくわかんないけど。
ね、また10月頃にね、スノーさんの個展に行くときは、
うん、
ガリガリの私にお会いできると思います
。あ、そうなんだ。
って言っときましょう。
はい。
だから、はい。
はずけです。私は、怖くて乗れません。まあでもお正月、格別こういっぱい食べたとかそういうのはないんですが、はい、昨日までお餅全然食べずに来てたので、おせちも食べなかったし、お正月らしいもん何も食べていなかったんですけど、昨日やっとですね、そういえば餅食ってないと思って、餅食おうと思って、お昼ご飯ですね、なんか娘がカレーチャーハンがいいとか言って、なんか一生懸命作ってですね、カレーチャーハンを、まあ普通よりやや多めぐらいなカレーチャーハンを食べまして、ちょっとだけなんか足んなかったんですよね、そこそこお店で出てくるようなのに比べればはるかに多いんですけど、ちょっと足らずで、そっか、餅食ってないから餅食おうと思って、最初3つ、まあ家族の分も含めて焼いてですね、1つだけ食べてやめようと思ったんですが、ハマってしまいまして、結局気がついたら6個食べてました。
それ大丈夫喉に詰まらせてます
いや、それがね、6個食べる間お茶1滴も飲まず、全部食べ終わった後にお茶を飲んだらなんか膨れるみたいで、ものすごいしんどい思いをした。ハズケと、
はい、私はですね、実は、まあ、お正月用ということで、スタンリー・キューブリック監督のね、DVD をバカみたいに、まあ、買ってですね、
はいはい、
バカみたいと言っても7本ぐらいなのかな
借りるんじゃなくて買ったの。
買って、
素晴らしい。
ここがツボなんですよ。私多分借りたら、結構いい加減でだらしないんで、見ずに返却したりとかね。
過去たまにやります、私も。
で、まああえてそこは買うという風で挑戦したんですけど、今、はい、いいことに、1000円ちょっとぐらいで売ってるんですよ。
まあ、はい、
ね、もうなくなりにもなっておられますし、そんな、新しいものではないんですけど、で、まあ、それをちょっと正月なんだかんだ言ってずっと仕事してたので、まあ、ちょっと見てるんですけど、昨日久々にこうモノクロの映画をその中で、まあタイトルはロリータという、いかがわしい名前なんですが、まあ、これ実はまあ何回か見てるんですけど、久しぶりにこうモノクロのこうトーンの映画をずっと一本続けて、間何も休憩なしでこうガッとこう見たんですけど、
はい、
やっぱりいいですね、モノクロって。これは多分ちょっとまたしばらく写真撮るときにもまたモノクロにしてしまうんじゃないでしょうかっていう、こう延長めいた、
はいはいはいはい、
で、まあ、こう非常にこう今その モノクロに感銘を受けてるミリです。
うん。
はい。
うん。もうね、モノクロ、もう最近見た中だと、ただいまでも話したんですが、フェイルセーフがね、なんか、すごく、そのモノクロ映画なんだけど、なんかその、ライティングがいいのか、そのカメラアングルがいいのかよくわかんないですが、すごい綺麗だった感じがして、主役の人の名前忘れちゃったけど、なんかモノクロの、ポートレートの写真を見てるかな、ような感じがして、すごい印象的だったので、またモノクロの映画もね。
はい、
そのロリータが、
はい、
モノクロなの？
モノクロですね。あの、ここ最近じゃないな、でも、ちょっと前なんですけど、
はいはい、
あの、何人かの監督が撮られてると思うんですけど、
うん、
あの、この、キューブリック監督のやつはモノクロですね。はい、
で結構面白かったですか？
あ、そうですね。あの、まず、まあ、タイトル通り、
うん、
まあ、かなり精神性を追求されるようなものをお取りになられる監督なんで、
おうおう、
その、なんていうんですかね、こう、ちょっと、斜に構えたような、こう、まあ、その、今、色恋物語は、色恋物語なんですけど、
はいはいはい、
まあ、通常ではありえないという、こう、ちょっと、あの、変更したような、
形
のものを、こう、ずっと、あの、追っていってるというか、まあ、
うん、
あの、映画なんですけど、まあ、正直言って何回か見てるんですけどね、今の年になって見るんとまた違いますね、若い時に見てるのと。
ああ、そういうのありますね、
はい、うん。なんか今の方の方が、なんて言うんですかね、こう、自然に楽しめたような。
うん、
で、私ね、まあ、これちょっと、長くなって、高野さんには恐縮なんですけど、なんか、うん、映画でも写真でもそうなんでしょうけど、こう、見すぎるより、うん、なんかこうね、うん、こう、微妙な感じの方が、やっぱりいいのかなって。
ああ、なるほどね、はい。チラリズムっていうような。
まあ、それもそうなんですけど、綺麗に見えますよね、うん。この主人公の方もそうですし、
うん、
こう、出ておられる俳優さんもそうですけど。
ほうほう。うん、それモノクロだからってこと
だと思うんですけどね。と、私はそう今、勝手に思って一人で盛り上がってるんですけど。
なるほどね。
はい。
はい。はい。まあ、ちょっとまたね、映画の本も見てみたいなと。
はい。
うん。ちょっとそれは見たことないんで、見てみたいなと思います。で、今回は、先週お届けした前半に引き続き、高野さんがピックアップしてくれたのは、はい、結構あるね、こう半分ご紹介したんで、どれぐらい残っているかと思ってましたか。
そうですね、半分とあとプラス1になったんですけど。
あ、増えてるんだ。
はい、
はい、まあ後半いろいろとまだ残っておりますのでご紹介していきたいと思います。
はい、
美術展おすすめ、
はいですね、
はい、はい、
で、まあ最初前回もそうだったんですけど、
はい、
以前ご紹介した展示が始まったということで、
うん、
大阪の国立国際美術館で、
うん、
絵画の庭ゼロ年代日本の地平からという展示が開始になりましたね。
ごめん、はい、これ紹介したんだっけ？
したんですよ。
あれ、これ記憶に、あ、
な、まあ、
あ、はいはいはいはい、
とかで、そういう方々、最近の作家さんがたくさん出てということで、
はい、うん、うん、はいはいはい、思い出しました。
はい、それで まあ、これが16日から始まっていますということで、
はい、
また再度ご紹介ですね。
はい、大阪国立、大阪、
はい、
国立国際美術館ね。
はい、はい。で、まあ、これですね、まあ、今、だいぶ旬な作家さんがたくさん出てると思われますんで、
うんうん、
まあ、今の会話状況を知りたい方はぜひ足を運んでいただきたいなということなんですけども、
はい、
はい、まあ、紹介した時よりサイトの方でもね、
うん、
またそれぞれの作家さんの詳しい、
うん、
作品ですとかが、
うん、
見られるようになってますんで、
うんうんうん、
こちらも参考にしながらですね、
うん、
見ていただきたいんですけど、
はい、
はい、
うん、
で、まあ、そうですね、まあ、今からだとね、うん、作者と語るっていう関連イベントですとか、
うん、
まあ、あとはなんかシンポジウムですとかギャラリートークなんかも十分間に合うと思いますんで、
うんうんうん、
そういう時をね目指して行ってみられるのもいいかなと思いますね。
はい、
うん、はい、
学芸員の方とか、
はい、あとはね出品者の方がロックバンドのライブをするっていうのも、それはもう、
そうなんだ、
1月17日だったら終わってしまってますね、すみません、はい、そういうのもあったみたいですね。
はいはいはい、へ、
はい、
なるほどね、うん、はい、まあね、その時期に行ける方はね、なんかいろいろお話も聞けると、
ね、
はい、まあでも定員があるみたいなんで、はい、早めに行かれた方がいいかなとは思いますが、
はい、
はい、
前にもご紹介したまさきさんの作品も見られますし、
うん、
まあ、草間さんですとか、
うん、
相田誠さんですとか、
うん、
ね、そういった有名な方のもありますし、奈良さんですとかね、
うんうんうん、
まあ十分見応えがある展示だと思いますので、
はい、
はい、お出かけください。200点出るそうです。
うわ、そりゃボリューム満点ですね。
うん、28名200点の金作新作、
28名もいらっしゃる、
出されるんですね。
へえー、あ、すごいね。
そうそう、というすごいというね、はい、
そうか、これはじゃあしっかり時間とって、
ぜひね、
いただければということですね。
はい、
って前に紹介してんだよね。
まあその時はね、まだまだ何も分かんないところでしたんでね、うんうん、はい、
はい、
それでもぜひお出かけくださいということで、
そうですね、はい、
はい、で、まあ今また続いてですね、新しい展覧会なんですけど、はい、これ東京でまずやってるやつですね。
はい。
はい。サラリーマンコレクター30年の軌跡、山本冬彦コレクション展というのが、東京の千駄ヶ谷駅近くの佐藤美術館で2月21日まで開催されております。
はい。
はい。で、これね、前本をご紹介したことがあると思うんですけど、
はい、
山本冬彦さんっていうサラリーマンをしながらずっとコレクターとして活動されてきた方の本を紹介したと思うんですけど、
うん、
その方の実際集めた作品がこう一堂に見られるという、
はあ、なるほど、
とですね、はい、
すごいね。でもサラリーマンをしながらこういう美術展をコレクションしていくっていうのは、
うんうん、
すごいですね。
そうですね。しかもなんか個人メセな活動ということでね、美大の学生さんに奨学金出したりとかですね。
へえ、すげえ。
あとはだからそのギャラリートークっていうのをやったりとかですね、ギャラリー巡って話すっていうのをやったりですとか、まあいろんな講演会もされてるんだと思うんですけど、
うんうん、
そう、これをね、集めてらっしゃるのが一堂に見られるっていうのはね、
うん、
なかなかすごいことなんではないかなと思います。週末はギャラリー巡りっていう文庫本が出てますけども、
はい、
それ読んでからね行かれるとまた、
ほう、それは読んだことあるの？
ここでもご紹介したんですけど、
すいません、
はい、ちくま書房さんから出てますね。
ああ、なんかその、ね、そのちくま書房は聞いた覚えがあるな。はい、
それ読むとね、まあご自分がね、どうやって あのそういう活動を続けられてきたかっていうのもありますし、
うん、
あと最近のね、あの美術の状況についてもすごく分かりやすく書いてあるんですね。あの実際その美術に どっぷりっていうか、まあ、どっぷりハマってらっしゃるんですけど、
うん、
ちゃんとご職業を持ちながらっていうことなので、
うん、
そういうなんか銀行か何かだったかな、
ああ
違う、銀行じゃないな、銀行ではないんです、あ銀行かこれ、
えなんかそ そういう話を聞いた覚えがある、
保険会社にお勤めなんですね、
は
あはあ、お勤めだったんですね。だからそういったあの立場の方から、まあ、例えば美術を経済的になんかことメイクどうだとか、
はい、
うん、あのそういう面でもすごく分かりやすく書いていただいてるんで、うん、それを読まれてから出かけられるのもねいいかと思いますね。
確かに紹介してましたね、なんか、
はいはい、
この話なんとなく、でもこれすごいですね、出品作家名だけでもすごい人数が上がって、
すごい人数ですしね、
うん、
あとだからイベントもね毎週日曜日ぐらいに100人ぐらい、
うん、
あの定員で、うん、あのトークショーをおやりになるみたいですしね、
うーん、ボリュームなんかボリュームありそうですね。
で、あのもうあの現代美術一直線じゃなしに、
うん、
武将の絵画ですとかそういうのもたくさんあるみたいですしね、偏りがまあないんじゃないかなと思いますので、
うん、
は
うーん、
ぜひ行ってみられるといいと思いますね。はい、
はい、
千駄ヶ谷の、ね、近くにあるみたいでね、新宿御苑の近くみたいですね。
はいはいはいはい、
うん、
ああそっか、あそこら辺も新宿から四ツ谷の間ってすごいギャラリーの数いっぱいあるみたいなんでね、こう合わせていろんなギャラリーをゆっくり巡ってみるのもいいんじゃないかなと思います。
はい、はいはい、ぜひ東京の方お出かけください。
はい、
はい、でその次がですね横浜ですね、
うん、横浜ですか、
はい、で横浜美術館でね今開催中のタバイモさんという方の美術館で初の個展になるんですかね、
うん、お名前なの、
お名前というか、まあ、ペンネームでしたかね、
ほうほうほう、はい、
うん、ペンネームなんですけど、
うん、
女性の方で、
はい、
そうですね、京都のね、造形芸術大学卒業なんですけど、
はい、
まあ、その大学出るぐらいからもうかなりいろんな賞を取りになって、
うん、
海外の展示も多数ありということで、
うんうんうん、ね、
まあ、今結構すごい注目の方ですね。
あ、これなんか見たことあるな、
はい、うん、なんかね、どっかで知らない見たことあるのがあるかもしれないですね。そういう、
はいはいはい、
CM 使われたとかにもあるかもしれないですし、
あ、
うん、まあ、雑誌に載ってたですとかね、
あ、うん、このなんか部屋の断面みたいなやつ
も
なんか見たことがあるような気がします。
はい、
はい、これ今やってるんだ。
これ今3月3日までですけどね。
お、はい。
はい、
いや、なんか行きたいのいっぱいあってあれですね大変、
うーん、カレンダーにねいろいろ書いてみてっていうところですね、本当ね、うん、でまあこの展覧会と一緒にね、あのダンスのライブがあったりですとか、まあ、これはダンスライブはもうちょっと終わってますけども、
うん、
あとはまあトークイベントですとかね、
うん、
はい、そういった演劇なんかもね、
うん、
うん、これあるんですね、
うん、
あ、もう演劇はもうこの時点でやってるのかな、まあ、でもそうやってタバイモさんのね、
うん、
あのバックに映像を取り入れた演劇っていうのもやったりですね、かなり大掛かりな、
うん、
ことになってますね、
うーん、すごいね、なんかいろいろあるんだ。
そうなんですよね、一応映像っていうことで、まあ、変わってるんでしょうね、うん、いろんなものがね、
うん、うん、
うん、はい、
はい、
私もね、だから関西の方なんですけど、私も実際作品は実はあんま見たことがなくてです
ね。はいはいはい、
うん、これがもし回ってきたら見に行こうかなと思いますね、うん、はい
はい、うん、
はい、まあ横浜美術、私横浜美術館できたぐらいの時にね、ちょうど学生だったんで、
うん、
うん、あの大学の時、
うん、
みんなで見に行ったりしたのを、この美術館の名前聞くたびに思い出すんですけど、
うーん、
うん、ちょうどあそこのね、みなとみらいができ始めぐらいの時にいたので、
ああ、はいはいはいそうですね、横浜博の時に、はい、あれの中心になってたのかな、入り口になってたのかな、なんかね、
そうですね、はいはい、
いうところにあったと思いますが、
はい、
うん、
はい、まあ、これも同時方がどういうの食ってるかっていうのを見られると思いますので、
うん、
見に行ってみてください。
はい
はい、はい、では続きましてですね、次の展示は栃木の、
うん、
栃木県で行われている展示をご紹介したいと思うんですけど、
はい、
こちら栃木県立美術館で3月22日まで、あ、これはね1月24日から開催なんですけど、
ほうほう、
1月24日から3月22日まで開催の、
うん、
魅力再発見日本の油絵というですね、
うん、
これは常設収蔵品展ですね、
うん、
収蔵品展なんですけども、
はい、
開催されます。で、はい、うん、これどういう展示かと言いますと、うん、あの日本でね、油絵がどのように、
うん、
あの発展していったかっていうのを見せる展示なんですけども、はいはい、
うん、
まあ、油絵ってね、日本結構遅く入ったというか、まあ、19世紀後半ということで、
お、
まあ、江戸時代の終わりぐらいからですね、
うんうん、
どんどん入ってきて、
うん、
あの、まあ、岸田流星さんとか、
うん、
あの辺がかなり、あの辺りの方々がすごいね、物を描いたりして、
うん、
藤田、レオナルド藤田さんとかね、
うん、
そういう、いろんな、結構ね、入ってきた時からもう印象派は当たり前って感じだったので、もうなんか、印象派から入ってるっていう人たちもたくさんいらっしゃって、だと思うんで、
はいはい、
あの日本における油絵の歴史って本当世界から見ると面白いなと思う、うん、面白いだろうなと思うんですけど、
うんうん、
でそんなね、あの油絵の変遷っていうのが、
うん、
この栃木県立美術館の持ってる作品を使って見ていこうという、
うん、
油彩が62点が出るということでね、
うんうん、
はい、でまあ一番最初6つのコーナーに分かれてるそうなんですけど、
はい、
まあ、最初はさっき言いました藤田嗣治さんとかね、
うん、
そういった最初期の方々ですね、
はいはい、
で、まあ、どんどんあの栃木の作家とかが出してきまして、で、まあ、戦後に入って、うん、まあ、あのアクションペインティングとか言ってね、
うん、
あの白髪和夫さんみたいに、
うん、
あのこうキャンバスに絵の具をぶちまけて、それをですね、あの、うん、天井から吊るした紐に乗っかってわーっと描くというスタイルも出て、
はい、
で最後90年代のね、先ほど紹介したような、
うん、
あの具象絵画とですかね、最近の絵画も出てくるということで、
うん、
でまあ同じね、油絵っていうメディアを使ってどういう風に変わってきたかっていうのが本当、これあのサイトのね、あの、うん、出てる作品を見ても分かると思いますし、実際この油絵の、うん、実際の油絵の肌ですとかね、
うんうん、
絵の肌とかですとか、そういうのを見てもね、また驚くべきものがあるんじゃないかなという、
うん、
期待を込めてちょっと紹介しているんですけども、
うん、これは、はい、あれだね、なんかその油絵初心者っていうのもあれだけど、
うん、
僕みたいに見たことないような、一堂に見れるような感じ
っていう。そうですね。ね、はい、今油絵ってあの例えば学校で習おうとすると美術取ってないとまず出会うことはないですし、
うん、うんうん、
でまあ美術部の人たちが描いてたかなぐらいで、
うん、
終わっちゃう人たちが本当多いと思うんですけど、
うんうんうん、
こうやってねきちんとして油絵だけっていうテーマでの展示見ていただくとね、
うん、
油絵でこんなこともあんなこともできるんだなっていうのがよくわかると思うんですんで、うん、
ね、この、はい、展覧会のサイトを見てもなんか、これも油絵、これも油絵みたいな、
うんうん。そうなんですよ。
最初の方のやつはなんか、いかにもって感じがする。
うんうん、
で、最後の2枚とかは、なんか、ね、っていうイメージじゃないような感じの2枚が並んでますね。
アイオーさんとかね、うん、そういった方々の、のもすごいセンス、見た感じ繊細な色彩だし、
うんうん、
これをね、上野元永さんの作品なんかと比べると本当同じもので描かれたのかなっていう、
うん、
びっくりなことなんですけど ね、
これなんか本当水彩っぽいイメージ、うん、イメージ的にね、
はい、
なんかありますよね。油絵の印象がすごく変わる、はい、作品ですけど、
はい、はい、
うん、
まあ西洋でね、油絵って言ったら本当ルネサンスの頃のね、
うん、
あの10個のやつから始まるわけなんですけど、
うん、
日本はもうキュビズムもその辺からもう来ちゃ、あの印象派とかね、うん、キュビズムからもう来ちゃってる人入っちゃってるっていうのも多いですから、
うんうん
うん、そのもう発展したところから取り入れてどう変化していったかっていうのもすごい気になるし、
うん、
に本当に日本の油絵って何なんだろうっていうのがわかるんじゃないかなと思いますね、
うん
うん、でもなんかあれですよね、このこう企画の内容自体が本当におっしゃるように面白いんですよね。
そうですね、
なんか、まあ多分この油絵の先なんて、まあ、水墨画とかそんなに日本人が好んでやってたのかとか僕は詳しいことは分かんないんですけど、
はい、
まあ、古来の方法でやってこの西洋美術とこう融合していくなんか感じっていうのが分かったりするんじゃないかなとふっと思ったんで、なんかすごい面白そうな、感じがしました。
日本の油絵っていうのがどういう風にね作られていったかっていうのが分かるんじゃないかなと思っているんですけどね、
うん、
はい、
はい、これは面白そうですね。栃木か、
どうでしょう、栃木行けるかな、
なんか微妙、なんか行けなくもない距離だし、
そうなんですか、微妙な距離なんですか、諦めるにはあのそこまでの遠さはないという
、うん、そうそうそう、まあ、栃木とかって、まあ、レースとかもあってね、何回か行ってますが、行けない距離じゃないんですけどっていうちょっと微妙な感じかな、だから感覚的に言うと東名高速で言うと静岡あたりに行くぐらいの、もうちょっと先ぐらい、
静岡の感じで行けてしまうんですか、栃木まで。
静岡って長いじゃないですか、です、ね、静岡の終わりぐらいかな、
終わり、
うん、感覚的か
な。ああ、そうか、半助さんの終わりというのは僕らが思ってる静岡の終わりと反対側ですからね。
反対側です、反対側です、はい、
そうか、
まあそこ、うん、まあ2時間じゃ行かないか、3時間ぐらい見たらいけるのかな、3時間じゃ行かないか、4時間、うん、
そうかかるでしょうね、
うん、都内抜けなきゃいけないからね、うん、そこら辺が、
あんま横は分からないね、
うん、うん、いやでもなんかこれちょっと見てみたいな、
面白そうですね、
でまあこれと同時開催されてるのがですね、
うん、
あの三沢敦彦さんという方の木彫の展覧会なんですけど、うん、
はい、
アニマルズ・イン・栃木ということで、
うん、
このクスノキの大木をね、
うん、
から掘り出されたこう動物の、
うん、
こういろいろユーモラスな形ですとかね、
うん、
そういったものがこうサイト見ていただけるのが分かるんですけど、
うん、
なんかとこれ実物大らしいんですね、それぞれの。
ああ、うん、今このサイトにあのバックとか、
はい、
これクマも実物大だったの、これ
実物大らしいんですよ。
へえー、
でなんかそう文章によるとキリンとかクマね、ユニコーン、シカ、ウサギといろいろ犬や猫なんかもあるわけですけど、ねえこれねえ、
うん、
木で実物大っていうのがねまずちょっと気になるところでね。
あ、そうだよ、うん、でもこれ一本ってわけでもないんでしょ、
まあ、ないのかもしれないですけど、まあねえでも近いでしょうねこれはね。 うん、でも本当木彫らしいねこう飲み跡なんかもあるわけなんですけど、
うんうん、
で 色もねこうつけられたもので、うんうん、まあこれね素直にお子さんとかが見てもすごく楽しめると思いますし、
うんうんうんうん、
あと大人の方が見たらね、
うん、私ちょっと実は黙ってたんですけどね、黙ってたんですけどねっていうか、あの仏像を彫るアトリエあるじゃないですか、
はいはいはい、
私すっごい好きで見に行ったことあるんですよ、見学に、
はいはい、
で、まあ、仏様をもちろん彫っておられる、まあ、武士の方なんで、仏さんを彫っておられるんですけど、なんかこの、こう、あの木彫の、なんかすごい、まあ、ピンポイントで、あの、ピピピッとこう、感性に来ましたね。これはもう、見なければいけないと。
で、まあ、サイト見てもらうと、あと、ドローイングなんかも出てるわけですけど、
ね、
うんうん、
これは、まあ、あの、下絵っていうわけではないんですか？
まあ、あのどういうものを作るかっていう時に書かれるんでしょうね、うん、でまあそれをこう実際作品っていうことで、
うん、
あのまあ、展示したりもあるでしょうし、
うん
うん、なんかこう見るとね額に入ってるような感じのもあるみたいなんですけど、
うんうん、
ただあのもこういう彫刻家の方がね書かれるドローイングってねもうこれをドローイング見たままが出てくるみたいなところもあったりして、
はいはいはい、
それをねあの、うん、その出てそのまま出てきたぞみたいなねすごい驚きがあるかもしれないし、
うんうん、
またねちょっと違ったようなところもあるかもしれないし、
うんうん、
これ、
うんうん、
あの
これはね
あ、まあ、こんなん言うと怒られるのかもしれないですけど
な
んかこう、まあ、ポップ調じゃないですか題材
で、ポップですね題材ね、はい、
こういうのの木彫って初めてですよね、こうなんかまじまじとこうなんかいやこれはいいものを紹介いただけたと、ちょっとね遠いからね、なんともあれなんですけど、こうライオンさんでもすごいじゃないですか、
はい、ねなかなかこう力強いし。うん、あの大迫力ではないかなと思いますね。
で、
だからまあその栃木ね、栃木行くときにね、まあお父さんはさっきの油絵展を見るっていうは見てる間にお子さんはこちら見てるっていうのもあるかもしれないしね。まあ結構親子でも楽しめそうだし、大人が見るにもこう楽しめそうな展示ではないかと思いますね。で、あの空間構成。あの多分作品の配置とかだと思うんですけど、
うん、
それもあの専門の方がついてやってるみたいなので、
うん、
GM プロジェクトっていうところのね方がやってらっしゃるようなので、うん、そういう構成展示の構成の仕方なんかもね、
うん、
面白くなってるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
はあ、
すごいな、
うんうん、そのドローイングがねまあこういう人たちからするとこれが設計図みたいなもんだろうから、
まあそうですね、
この比較っていうのは高野さんが言ったみたいにちょっと興味深いな、
うんうん、なんかジャコメッティのとかのドローイング見るとあのまんまだったりするんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、であの、うん、本当あの微細な形がそのまんまドローイングに出てるみたいなところがあったり しますし、まあこの方はね本当、まあ、平面的かなって一瞬思わせるけど、
うん、
また実際ね立体になったものをなんか見ると驚きがじゃないかなと思いますしね、
うん、ですね、これはちょっと、ね、いや栃木うん頑張って、ね、頑張って、
頑張ってね、まあ冬ですんで、まあ、これ見てあと温泉行くっていうのもあるかもしれないですね。
温泉があるんですか？
いや栃木あるかどうかちょっと教えていただきたいんですけど、まあ群馬とか回ってね行くっていうのもいいかもしれませんし、
はい、
家族皆さんで楽しめる展示でもないか出るであるかなと思います。
そうですね、うん、
はい
はい、
はい、でまああのこれまたご覧になっていただきたいと思うんですけども、
はい、
でまあ栃木からまたこうビャーンと飛びましてですね、
はい、今回あっちこっちだね、
もうあっちこっちですね、はい、でまた毎度おなじみのですね、うん、広島市現代美術館ですね、
あ、はいはいはい、
もう今回なんか毎回紹介してるような気がするんですけど、
うん、
ちなみに今回紹介する前が荒木だったんですね、
荒木、あ、はいはいはいはい、
広島の顔っていうやつで、それも見たかったんですけど、
うん、
まあ、今回2月21日まで開催中がですね、
うん、
一人会芸術という展示ですね、
うんうん、
はい、これはどういう展示かというとですね、あの、うん、 まあ、例えば一人の人とかグループがなんかこうとてつもなく作り続ける、
うん、
そういった芸術をねこう集めて紹介するというね、
ほう、
あ、うん、ぶっ飛んだものを作ってる人たちが集まってるらしいという、
うん、
まあ、例えば街の復興写真を50年以上撮った方のもの、作品が出てたりですね。
ほう、
で、あと、これ多分高知だったかな、高知、
うん、
沢田マンションっていうのがあるんですけど、
はい、あ、なんか聞いたことあるな、
よくね、なんかテレビにも出てくるんですけど、
うん、
大家さん夫婦がなんと自力で作っちゃったマンションですとかね。
はい、はい、うん、あ、私なんかいたような写真が、
うん、見たことあると思うんですよ、皆さん多分、うん、
うん、
あ、そう、あとはですね、ちょっと前に有名話題になりましたけど、佐藤秀悦さんという、
うん、
秀悦隊という、
うん、
テープを貼ったような、
うん、
どういうんでしょう、なんか新宿駅とかで案内板をその方は作ってらっしゃるんですけど、それがかなり面白い字だということで、
うん、
まあ、ネットでかなり話題になったりしたっていうのがあるんですけど、その方が展示出したりとかされてるんですね。
へ
え。だからもう、とにかく一人とかね、一人の、あるグループがもう作品を作り続けるとかですね、
うん、
もうとんでもないことをやるっていうことで、
うん、
まあ、本人は芸術ってあまり認識してない場合もあるみたいなんですけど、
うん、うん、
うん、この集めた方がそういった芸術ではないかというのを集めて展示してるようでしてね、
うん、
写真家だと梅かよさんなんかも出てるそうなんですけど、
はい、はい、うん、
いいですよね、梅かよね、偉そうに呼び捨てにするなっていう感じですけど、いや、私もね、彼女の写真集は実は昨日も見てたんですけど、なぜか惹かれますね、
うん、
もう理由は特にないんですけど、
はい、
うん、
うん、まあ、この展示はですね、まあ、そういったプロのね、プロで出られる方も出てるし、
うん、
あとは知的障害者の方やね、アマチュアでやってるってこともあるし、
うん、
で、制作ってことを意識してない方も出てるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
うん、だからさっきのサードマンションさんみたいですね、まあ、これ芸術だと思ってやってない、いや、あ、芸術だと思ってやってない人、ね、
うんうんうん、
が、もうこれは芸術並みだということでですね、出てるっていうこともあるみたいですしね。
うん、なるほどね。
で、まあ、自己充足、自己満足とかそういうことも、で、
うん、
一人芸術っていうキーワードがあるみたいなんですけど、
うん、
ただそれがもうそこを飛び越えちゃってるみたいなね、
うんうん、
それでは見る人がいい気分良くなったりですね、
うん、
スカッとしたりとかいうこともあるみたいですんで、
うんうん、
はい、まあ、これ見ると、
うん、
一瞬からびっくりという感じではないでしょうかね、
うん、
はい、
いや、この平田さんの日用品仕様の立体コラージュのエビがとても気になります。
気になりますね、これもね、
見てみ
は、
うん、他にもいろいろあるのかな、こう気になるね。
そうですね、なんかブログなんか見るとこの場内の案内板はこの佐藤秀悦さんの字でや
って
るみたいですしね。
はいはいはい。
あとはなんかイベントとしてはですね、なんかコンクリートを、
うん、
なんていうの、打折っていうんですかね、
うん。
コンクリートで自分だけの記念品を作ろうとかですね。
すごいね、コンクリートで。
聞いてやっちゃうよみたいなね。
すごいな、コンクリートは、ね、でもコンクリートってすごい時間かかるんだよね、固まるまでね。
だからこれ2月13、14、20日のイベントになってますね。
へえ、
なんかタイトルもいいですね、 RC 作成仕様係
うわ、 RC にかけてる、
ね、RC かけてますね、これはね、
やっぱり親父系のあれが入ってますよね
、いやでも、ね、うん、はい、いろいろあって面白そうね、これ
面白そうな、字ですので、
うん、
にぜひ広島の周辺の方はお出かけくださいということですね。
はい、
はい、私もなんか昔の作品ずっとやってたらこれに出せたかもしれないなんて今はちょっと思いましたけど。
おおペタペタパターン、
ペタペタパターンですとかね、はい、そういったのも出るみたいですしね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかそう知的障害の方が、
うん、
なんか日付の山、日付をこうバーッと書いてそれが展示されてるみたいですね、
うん、へえ、うわ、なんか、うん、こあ、なんか今回すごいな、見たいのばっかりだ、うん、
はい、ま
あ、ね、いろいろありますから本当に面白いですよね、
はい、はい、それでですね最後、
はい、
とどめを刺すか、
うん、
というところで、
うん、
やっとあの我が兵庫県に戻ってまいりまして、
はい、
ここも 毎回多分紹介してるんですけど、
うん、
兵庫県立近代美術館ですね、
はい、
はい、毎回ご紹介常連となってますが、
うん、
ここでですね2月2日3日、
うん、
2日6日にあの横尾忠則さんの公開制作が行われますね。
公開制作、
はい、
はい、
あの横尾さん、あのペイン、大胆なペインティングで最近おなじみですけど、
うん、
あの Y 字路シリーズっていうのがあるんですね、
うんうん、
あの最近本も出たようなんですが、
うん、
あ Y 字路をこう書くっていうね、うん、そういったあのライフワークみたいなものがあるんですけど、
はい、
でこのねあの Y 字路を、
うん、
まあ、兵庫県のいろんなところの写真を、うん、写真を元に制作しようっていうシリーズのようで、
うん、
でですねなんと今回は私の住む田島地方の写真を公募してたんですよ、
うん、
この間まで、
うんうんうん、
でそれを元にこの2月3日から6日まで制作されるそうなんですね。
へえ、ほうほうほう。
でまああの実を言いますと私これに応募してましてですね、
おう、
でまあ先日あのチラシだけは来たんですけど、
おう、
あの実際こう取り上げていただけるのかどうかは全くわからないんですけど、
お
う
お
う
お
う、あの百何十点か集まって、
うん、
でなんか横尾さんのブログによるとですねそのうち5点ぐらいしか使われないみたいなんですけど、
へえ、それはまだわかんないの？
わかん、どの作品かは一応わかんないことになってるんですけど、うんうん、まあ使われる方はねもしかしたらもう連絡がいってるのかもしれないし、
うんうんうん、
ということかもしれないんですけど、でまあ当日はねここの会場にその応募された作品写真は全部こうあの展示されるそうなんですね、うんうんうん、でまあそれを元に横尾さんが作品を書かれるということで、
うん、
10時から4時ですね。
10時から4時で仕上がるの、は
い、できるでしょうね、あ、まあ、あの全部は仕上げないんですよ、全部は仕上げられないかもしれないんですけど、あらかた見えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
でもこれ結構このサイトのやつ見ると大きそうですよね。
うん、
これ10時から4時ぐらいでこんなできちゃうの？
できちゃうんでしょうね。まあ一から書くのかある程度こうなんか地塗りとかして
や
っていくのか分かんないんですけど、これぐらいは書けるでしょうね。
へえ、そうなんだ。
でもあれですよ、これね、その当日に写真選びからスタートされて、なんかどれにしようかなとかってから入ってされたらすぐ、なんかすごいですよね。
まあそうですね、あのそのどういう風にね写真をこう絵にしていくのかっていうのが、
あ、見れるんだよね。
うん、よね。
あ、それで面白い。
とか、あの、なんて言うんですかね、その選択するポイントとか、例えばこれがこうなってるから面白いとか、あ、これ惜しいなとか、いろいろあると思うんです
けど、
そういうのを含めて聞けるとね、本当に
楽しいですね。はい、
すごいな。
でも、はい、私なんかね、だからまあ、そういう学校行ってたってことで、こう制作していく、してる人を見るっていうのはね、
うんうんうん、
慣れてる方なんですけど、
うん、
あの美術好きな方の中には絵を描いてるところっての見たことない方もいらっしゃるかと思うんですよね、
うん
うん、それであのこういう機会にねぜひあの、まあ、横尾さんすごく有名な方ですけど、
うん、
どうやってって描かれるのかなっていうのをね、
うん、
あの ぜひ見ていただきたいなというのはありますね。
そうだね、これ、うん、一つの作品が仕上がるのをずっと、
うん、見てるっていう
のはね、その場に居合わせられるっていうのは面白いな。
はい。で、まあ、横尾さんのブログとか、うん、プロジェクトのブログ見るとですね、うん、これまで3回ぐらい各地の写真をもとに、うん、制作されてるそうなんですけど、
うんうん、
まあ音楽をね、こう流しながら、それが、しかも歌謡曲だったりですね、するみたいですね。
うん、
で、この PDF の紹介したチラシ見ていただけるとわかるんですけど、
うん、
なぜか横尾さん、警備員の格好して、こう制作したりとかいうこともやってらっしゃって、
うん、
うん、やっぱり見られるっていうことをかなり意識して、
うん、
やってらっしゃるみたいですね。
うん。
うん、で、まあ、制作後はちょっと、横尾さんからお話があって、
うん、
っていう形らしいんで、
うん、
まあ、おすすめとしては、まあ、終了間際っていうかね、うん、午前中から行っていただくのがいいんでしょうけど、
うんうん、
まあ、お話が聞けそうな時間に行ってみるとかですね。
うん、
まあ、そういうのでもいいかと思います。まあ、平日なんでね、
うん、
平日なんで行ける時間に行っていただくっていうのもいいかもしれませんし、うん、まあ、全部見られればどういう風に絵ができてくるのかっていうのが本当よくわかると思いますんで。
うん、なるほどね。これはどっかでこの Y 字路ばっかり集まって見れるサイトがあったんだよな。
ほぼ日でしたっけ、糸井さんの。
はいはいはいはい。
日でその対談とかされてるようですね。
タモリさんと、
はいはい。
重里さんと、はい、ね、はい、横尾さんが、この Y 字の、なんでこんなの書いてんのみたいな、そんな話を。
そう、そういうところですね。はい。
でも前のこの制作のやつ、ブログに、載ってるやつ、今、拝見してるんですけど、
はい、
なんかすごい派手なシャツでとか、私こんなイメージの方だと思いませんでしたよ。半ズボン入っておられますね。
ああ、いや、僕もっと派手かと思ってた。ね、横尾忠則さんの作品って僕一番最初に見て、未だに記憶に残ってるのが、なんか、すごい漫画っぽい絵なんだけど、なんだ、なんだ、自転車の、タイヤがついてない自転車。ダイエットとかでよく、なんつ
う
んだっけ、ああいう自転車忘れちゃったけど、要は、自分でそのペダルを回して発電するようになっていて、で、その発電した電気が頭の上に来てるんですよ。要は、死刑囚が自分で漕いで電気ショックで死ぬのに一生懸命漕いでるんだけど、あれっていうような顔をしてる一枚の絵があって、それがなんかすごくシュールでね、なんか、漫画っぽいか、語弊があるかもしれない。ちょっと可愛い感じがする絵なんだけど、書いてあることがそういうし、なんかシュールの感じで、その印象がずっと横尾忠則っていうものにあったんだけど、それがなんか、しばらくしてその名前を見る機会があった時にはもうすでに派手派手な、なんか縁取りがされた絵だったりとか、そういう印象に変わってしまって、あれ、あの絵は違かったのかなと思うぐらいな変わりようで、なんかド派手な印象があるんですけどね。
はい。またね、この Y 字路っていうのは、そういうド派手なっていうよりは、割と写真に、書かれてるとは思うんですけど、それでもね、興味深いかと思いますね。
だから、この Y 字路シリーズを見て、その時の、まあ、この Y 字路の雰囲気ともまた全然違ったんだけど、その絵は。でも、横尾さんが、なんかすごいド派手で、いや、なんか俺のイメージと違ってたっていう、こう、方から、あ、やっぱりでもこういう絵もちゃんと描くんだっていうのでも、すごくね、 こう印象が戻ったシリーズだったので、はい、そこのシリーズは興味深いんですよね。
う
ん
う
ん、
なるほど。今ね、ちょうど横尾さん、そのね、ド派手な方っていうか、
うん、
あの、コム・デ・ギャルソンの大阪でね、
うん、
あの、そういう派手な絵っていうか、
うん、
あの、展示やってるんですよね。
おぉ。
ここにはちょっと書いてないんですけど。
ああ、そうなんだ。
あの、
なんかあれだよね、宗教画みたいな、なんて言ったらいいんだろうな、
ええ、
なんかすごい奇抜な色使ってみたいな、
うん、
そういう作品を一時よく目にしてて、あ、うん、こういう人だったんだみたいな感じになっちゃってたところに、うん、もう一度この Y1色シリーズを見て、はい、もう、いや、一部分だけ見ちゃいけないんだみたいな感じになったんで、
うん
うんうん、
そうですね。だからこのね、あの、本当幅が広い横尾さんの世界のね、うんうん、また実際の横尾さんにね、あの、お会いっていうか、横尾さんを見ながらこう、
うん
うん、親しめるすごい機会だなと思いますんでね。
お話とかだったらね、
はい、
興味深いでしょうし、
質問もできるみたいですし、
うんうん、
あの、ぜひお出かけいただいたらいいかなと思います。多分私これ見に行くんじゃないかなと思いますけど、
うん、
日にちはちょっとまだ固まってないんですけど、
はいはいはい、
はい、
ぜひそれは、
そうですね、
行ければどんなだとかね、はい、様子またご紹介いただけると、
はい
はいはい、まあどれもなんかこう、まあね、毎度何かしらこう気になって行きたくなるこの高野さん、ピックアップピチステのご紹介なんですが、
はい、
今回は結構ツボなのが多かったので、
そうですか、良かったです
いやー、いいんだか悪いんだか
それはぜひハマっていただいて
ですね、いいんだよね、だけど困っちゃうね、はい、みたいなね、なかなか興味深いので、それぞれね、まあお近くの方はぜひ、
はい、
一緒に運んでいただきたいなと、
はい、
展示が多かったので、
はい、
行ける方がいらっしゃったらぜひ番組の方にもメールでこんなでしたみたいなご報告いただけるとね、はい、とても全部はいけないのでどんなだったか
行けたらいいなというそうこう膨らませ
て、はい、ぜひ皆さんのね、言った感想なんかでそこら辺を穴埋めできると嬉しいなと思っております。はい、はい、ということで、今回は高野さんのおすすめ展覧会情報後半でした。
はい、
また時期が来たらこういったものをご紹介していきたいと思います。ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、
はい、あ、どうぞ。
あ、すいません、はい、なんかあの、とりあえず栃木が熱いっていう感じの
はい、あのポストカードいろいろね、感想とかもいただいてますけど、来週ちょっといろいろお話したいなと思ってます。高野でした。